クリスチャンは最も、絶望している最も暗い人であると同時に、最も希望にあふれて最も明るい方であるという、ところがあります、神様は私たちに、罪を、とことん自覚させていきます。清まったかなと思ったらまた、新たな罪を、示されてという、ことがあり、絶えず絶望してるんですけども、そこにキリストの恵みが注がれていることを覚えると、ますます喜び感謝し希望にあふれ平安であるように導かれます。7章の24節25節にパウロが絶望、本当に惨めな人間ですと告白していると同時に25節にはキリストを通して神に感謝しますと証ししています。さて、今日のところは、私たちがこの罪と恵みの中でどのように希望を持って歩めるかということを確かめている箇所です。一節から十一節を臨読いたしましょう。ローマ人の手紙八章一節から十一節。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。
肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし肉において罪を処罰されたのです。
それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。
肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。
御霊の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。
なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。
肉の思いは神の律法に従いません。
しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。
キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。
イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。
はい、ありがとうございます。天のお父様、共に御言葉を拝する恵みありがとうございます。クリスチャンの希望について、そして置かれている現実について、私たちが聖書から正しく受け止め、また確信と希望と平安をいただくことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。クリスチャンってそういう意味では、先ほど申しましたけど、結構矛盾した存在です。罪深く、しかも、清い、がっかりしているようで、喜びにあふれている、これが私たちの、現実です。ただその両方があって、フラフラしているんではなくて、希望から希望、喜びから喜び、 へと私たちは完成する途中にあります。まだ完全になっていませんけども、ロープは無駄にならず必ず完成するという希望をいただいているので、私たちは喜んでいます。私は戦後の復興時代生で体験したわけじゃないんですけども、なんていうか、当初オリンピックがあった時代、まだもう生まれてまして、なんかすごい、こう、荒削りだけど、希望に溢れたなっていうのは、未来に、明日はきっと良くなるという、こう、希望が、満ち溢れた時代だったからかなと思います。今は、当時夢と思われたことがかなり実現してしまって、子供たちに年配者は何贅沢言ってるのっていうふうについ、自分たちがどれほど幸せかって分かってるのっていうふうに言いたくなってしまう時もありますけども、彼らにとっては新たな困難が見えていますし、今の平和や豊かさが生まれつき経験したものとして当たり前な部分があります。しかし、発展途上であり、また将来に希望があるということは、たとえ戦後の復興期にあろうと、今の、乱熟した時代にあろうと変わらないんです。人は罪のもとに生まれますけども、イエス様を信じたときに、恵みによって、将来に希望を持って歩むことそのことを共に確かめてまいりましょう。今日のテーマとしては、テキストの、冒頭の部分に下線を引いていただきました。引いてありますけども、私たちの立場だけでなく、性質や生き方はどのようにして清くなっているのだろうかということを見てまいります。実はロマ書の前半の部分は、私たちの立場、関係が清くされることから救いが始まっていることを教えています。イエス様を信じた人は神の前に正しいものと認められます。神様は、罪を信じるだけでキリストの犠牲によって許して、罪を問われることがありません。天国に行くことも約束されています。神の子供の立場をいただいています。永遠の命もいただいています。これは信じた瞬間に、たとえ実感がなかったとしても、すでに与えられています。しかし、現実の自分はどうなのかと見ると、この、途方もない、恵まれた状態に、ふさわしくないという思いと、これでいいのかな、素晴らしい立場をいただいたのに現実は厳しいという内外の問題で、与えた立場と実態とのギャップにがっかりしてしまう、あるいは喜びや平安がなくなってしまうということがあります。それは自分がいまいちだからなのかと考えてしまうかもしれませんけれども、ある意味私たちの憧れであります、パウロでさえそうだったという証がありました。7章を見ますと、自分がどれだけ惨めかということ、そのことを彼が明かししてまして、善を願っても悪を行ってしまう、考えてしまうということが繰り返されています。ある方は、パウロでさえそうなんだら私はもっとダメではないかと考えてしまう。そしてじゃあ願っている理想的な姿に変えられないのかと、 キリストを信じてもこの厳しい現実は解決しないのかというふうに、せっかくの救いを小さなもの、つまらないものに思ってしまうことがあります。私もそういうスランプに陥った時に、クリスチャンなのに、ということを会社の友人から言われて、がっかりしてて、ダメだっていうふうに失望した時があります。でもそこで、やめてしまうんではなくて、さらに進んでいきたいんですね。立場が変わりました。でこれから実態が変わっていきます。まあ、そのことをこの8章以降、私たちが置かれている現実についてパウロは解き明かしています。共に見ていきましょう。まず第一に覚えたいことは8章の1節のところです。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。罪に定められるという言い方をしていまして、これは、終わりの時に罪の裁きを受けて神様の恵みをいただけなくなるということ、また、救いをいただいたといっても罪にはもう勝てないままで終わってしまう、そういうことはないと宣言しています。テキストに書かせていただきましたけれども、この一節の言葉は罪の支配の現実に悩む生徒たち、クリスチャンたちに確信を与える御言葉です。罪に負けそうになるときにこの言葉を思い起こしましょう。たとえ誘惑や罪に負けたと思っても敗北で終わらない、絶望で終わらない、最終的には立場も実態も一体も神様の子供にふさわしいものになっているということを確かめてほしいんです。天国に行くということは天国の相続者となるということで、天国にふさわしいものになるということなんです。もし罪を抱えたままで天国に行ってしまったら、天国が天国じゃなくなってしまいます。神様は決してそうはされないんです。入れる、また相続すると約束された、それにふさわしいように変えられるんです。成長するんです。ですからこの約束を私たちは自分自身に当てはめましょう。想像してちょっと寄り道しますけども、宝くじが、今もされていまして、何億円とありましても、それが祝福にならないこともあるということを聞きます。どこから聞きつけたのか、この、財産、本当いただいた財産を、食い物にするわけではなくても、善意で良い投資に使ってもらおうとか、あるいはこの寄付に使ってもらおうとか、いろんな方がやってきてしまって、そして親族関係、友人関係までぐちゃぐちゃになってしまって、人間の醜さに絶望してやる気をなくしてしまう、そういう方たちがいても、これならもう寄付してしまった方がいいとか、もらわなかった方が良かったという方も多いと言います。恵み、神様の救いと恵みは絶大なんですけども、それを正しく管理する知恵と力がなくては、 宝の持ち腐れになってしまいます。私たちが権力をいただいてもそうです。能力をいただいてもそう、そして財産をいただいてもそうです。で、神様は私たちの弱さを知っていて、ふさわしいだけ天国のこのような恵みを、分け与えてくれます。まあ、そういう意味で私たちは相続者なんですけども、後見人といいますかのもとに置かれている、みたいに、自分で扱えるだけを許され、与えられているんですね。それは神様の賢さだと思います。そして私たちが成長するならば、ますます豊かにされるんです。で、この、約束のもとで、まず絶対大丈夫ということをこの一節の前後に、保証しています。7章の24節25節には、死の体とパウロが言ってますけども、つまり神様に欲張れない生まれつきの肉体に作っている性質ですね。これをキリストが救い出してくださる。イエス様が私たちのうちに住んで、この罪の性質にご自身が打ち勝ったように打ち勝たせてくださると。これはワクチンみたいなもんです。私たちには抵抗力がなくて もう病原菌に打ち勝った成分を注射することによって私たちは病気に打ち勝ちますね。同じように罪に対するイエス様はワクチン、生きたワクチンなんです。ですから、どんなに病原菌が来ても負けることはないんです。人間には免疫という素晴らしい機構がありまして、ちょっと対抗するのにいろんな痛みも経験するんですけども、でもそれをすでに打ち勝ったものをいただくと、そんなにひどくならずに負けないで健康になることができます。今蔓延しているウイルスにも早くできるようにお祈りください。で、罪に対してはイエス様が勝利させてくださいます。だから心配する必要はないんです。そして、後半の後ろの部分は2節にあります。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。この律法という言葉は、法則、法律、強制力というニュアンスを持っている言葉で、命の御霊の律法というのは、キリストの御霊が私たちを清め強め、喜びにあふれさせようとする力、または働きです。一方、罪と死の律法というのは、モーセの律法の律法ではなくて、罪と死の力が私たちを絶望に、また無力に、罪深さに引き下げようとする働きや力なんです。私たちはその両方の引っ張り合う中で、もう肩や引き上げよう、肩や引き下げようという力の板挟みになっています。しかし、どっちが強いかというならば、引き上げる力の方がはるかに強いと。負けることはないとパウロは保証、御言葉で保証しています。3節、 4節をお読みしましょう。ではもう一度読んでいただけますか。では第一目から
8章3節、肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わなし、肉において罪を処罰されたのです。
じゃあ八章4節お願いします。
それは肉に従わず御霊に従った歩む私たちのうちに立法の要求が満たされるためなのです。
はい、ありがとうございます。肉、生まれつき の罪に支配された性質によって、この立法にできなくなったことっていうのは、モーセの立法、旧約の立法で、正しい生き方を示す、でも助けることはできませんけど、守れなかったら罰があるという立法ですけども、正しいことを教えられ、また守れないと罰がありますよ、そして罰を執行しますという立法では、私たちは罪に勝てないために救いには至りません。清くなっていきません。しかしこの正しければ祝福を、そして守らなければ裁きをという立法では、誰一人神の前に受け入れられるものとならないという人間の現実がありました。で、私たちがその戒めに縛られていたら、神様の前に戻っていけないんです。でもこの立法についてはイエス様が私たちすべての代わりに守りきった上で罰を受けてくださったんです。私たちの代わりに、私たちの代わりに守り、私たちの代わりに罰を受けた。それは私たちが守ったと言って、私たちのためにイエス様が守ったから、あなたはもう縛られることはないと、ここにいらっしゃる全員の、また全世界の人の代わりにイエス様は守ってくださった。そして守ったのに罰を受けてくださったから、もう立法による罰を受ける必要はないと、こうして十字架で罪の罰をすべて身代わりに受けてくださいました。ですから守らなければダメです、守らなければ罪に定められますという立法は私たちに何もできなくなりました。もう解放されているから、イエス様を解放したからです。ですから罪に定められることはないんです。悪魔は私たちを責めます。神様の前に訴えます。ヨブがそうされたように、あの人にはこういう欠点があるの、こういう過ちがあるのということをいくらでも挙げられます。私たちは身に覚えがあったりなかったりしますけど、それに対してイエス様は一言、その罪のは事実でしょう、でも私が代わりに罰を受けました、裁かれる必要はありませんと言ったら、サタンは黙るしかありません。神様はそれを受け入れてくださってますので、その通りだと言って、私は罪を認めないこの人もと言ってくださいます。ですから罪に裁かれて罪に定められることはないんです。十字架がある限りです。 ヨハネの第一の手紙の3章7節姫田姉妹読んでいただきますか。第一ヨハネ3章7節新約聖書476ページです。あ、ごめんなさい、間違えました。481ページですね。ごめんなさい。すみません。
幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しい方であるように、正しい人です。
この義を行うとキリストを信じると言い換えて大丈夫です。イエス様を信じることが最も正しい行いですけど、その人は、キリストが正しい方であるように正しい人ですと神様の前にそうです。イエス様の清さが正しさが私たちに与えられていますので、キリストと同じ正しさを持っているので罪に忍められることはありません。次にローマ書の8章に戻っていただきますが、5章以降は肉に負けない御霊、御聖霊が私たちの思いを導いてくれるということが書かれています。3節4節では引き上げ引き下げる力を話しました。思いにおいてどうかということをここで明らかにしています。肉、生まれつきの性質は自分の欲望に従ったことを神様抜きに歩もうとすることを考えますけども、御霊によってイエス様を信じて新しく生まれたものは御霊に属する、つまり神様に喜ばれることを考えるようになります。私たちの生まれつきの性質はたとえ良いものであったとしても神様が満足するものではありません。でもご聖霊によって与えられる思いは神様に喜ばれる思いです。ガラテヤ人の手紙にその両方の性質が表されています。ガラテヤ書の5章新約聖書382ページ5章の19節から21節を一節ずつ読んでいただけますか。
はい、肉の技は明らかです。すなわち淫らな行い、汚れ、公職、
偶像礼拝、魔術、敵意、争い、常に憤り、恐怖心、分裂、分派、
妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあなたに言っておきます。このようなことを聖霊の子たちは神の国を想像できません。
これらが肉の思い、また肉の性質、そして働きです。これ一つ一つ挙げたら時間がなくなってしまうので割愛しますけれども、みだら、つまり、道を外れた欲望、汚れ、公職、偶像礼拝、つまり神様以外のものを大切にすることです。魔術は、神様を自分の思うように、コントロールしようと、神様を利用しようとする働きです。そして平和を壊す敵意、争い、曽根み、憤り、党派心、分裂、分派、 妬みです。妬みまでですね、人間の平和を破壊する思い、そして楽しみに身を滅ぼすこと、こういうものに支配されてしまいます。しかし22節23節を、では佐賀姉妹と、荒木姉妹読んでいただけますか。23節ガラテヤ書の382ページです。ごめんなさいね、382ページの上の段の左側です。23節です。
382ですよね、ガラテヤ。
はい、上の段の一番左のところ、
上の段の一番
23節です。
3節ですね。
はい。
はい、はい、わかりました。ヌーは、いいですか、これ。はい、ヌーは自制です。このようなものに反対する立法はありません。
はい。はい、ここに、御霊の実、ご聖霊が私たちに結ばせてくださる実は、愛、喜びとつながっていきます。これみんな、何ができる、これができるということではなくて、平和な幸いな関係を築く性質なんです。神様との平和な関係、人間同士の平和な関係を築く性質。いろいろ得意なこと苦手なこといっぱいあるでしょうけども、これがあったら、それぞれの賜物というのは得意不得意いっぱいありますけども、しかしこの愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これがあったらどんな個性の人がいても平和な関係を築くことができます。そしてそれぞれの自分や周囲の方の良いものを引き出し、そして一致して協力して良いものを生み出すことができるんです。それが神と人との喜ばれしい関係を築く力ですね。私たちはイエス様を信じなくてもいろんな、能力、賜物に満ちた人もいますけども、この御霊の実がなかったら実を結ばれません。そして神様は救われると私たちに隠れた能力をも発揮させるように発掘させてくださって、そしてこの愛、喜び、平安、寛容、親切、これらを通してその発見された新たな能力が豊かな実を結ぶようにされるんです。これら良い御霊の実がないまま能力に満ちている人は大抵実を滅ぼします。自分勝手なことにこの能力を使ってしまうと自分も身を滅ぼしますし、周りも困るんですね。生実家知恵や能力があると、もう悪の天才科学者というわけじゃないんですけども、そんなことになってしまいます。ですから神様は過度に与えることをしません。でもこの御霊の実が与えられている人はどんなに豊かにされたり、どんなに力があふれたり、どんなに知恵が増しても、それは自分と周囲と神様の喜びにつながるんですね。ですから神様は安心して多くのものを任せることができるようになります。救いの効用はここにも注がれているんですね。このようにされた人が幸せにならないわけはないし、また周りの人が幸せにしてくれるんでしょうね。さて、 最後ローマ書の8章のところに戻りたいと思います。9節から11節はこの御聖霊の力と御聖霊の思い、これがキリストを信じた者の中にあると、外からもらってくるのではなく内側に与えられているということを証ししています。もしとありますけれども、イエス様を信じた人には全員与えられています。ピンと来ると来ないのは別として、御霊によって生まれなければ神の国を見ることはできないとありますし、信じた者のうちには御霊が住んでいらっしゃると聖書は繰り返し教えています。イエス様を信じた人は新しく生まれており、御霊を持っています。その証拠はどこにあるか、聖書が約束してますけども、そうですね、第一コリントの12章の3節を島田姉妹に読んでいただけますか。344ページです。12章の3節、
ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません、
はい、イエス様に対して呪われよという人は御霊を持ってない。でもイエスは主ですと言うことはできない、まあ、心からですね、イエス様は私の神様主ですと告白できることは聖霊によってしかできないので、その人は御聖霊を持ってますと聖書が保証しています。またエペソ書の1章の12節から14節も書いていただきますか。エペソ書384ページの1章の13節を読んでいただけますか。
エペソ書1章13節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって証印を納めました。
はい、証印、保証、これが与えられました。目に見えたら本当に分かりやすいんですけども、クリスチャンってハンコが押してあればなんか分かりやすいんです。それはないんですけど、見えない証印を私の心に与えられました。それは福音を聞いて信じたことによって与えられています。その方がうちに住んでいらっしゃるということは、どこにいてもいつでもなんです。ですから私たちはこの御聖霊の力とまた性質に預かっていることを確信してみましょう。それが実感できないという時もあります。御聖霊は大変慎深い神様ですから、私たちの助けてなんです。私たちが助けてほしくないと言ったら、 あえて助けないようにします。緊急事態以外は。でもどうぞ助けてくださいと言ったら喜んで私たちを助けて導いてくださいます。ただこのことを聖霊が住んでいらっしゃることを実感したいと思ったらこの中でいいですから、どうか神様に喜ばれるように導いてくださいとお願いしますと祈って任せれば、もう待ってましたというばかりに働いてくださいます。ぜひそれをチャレンジしていただけますか。そうすると聖書の言った通りだということが日々体験できます。イエス様が罪と死に勝利された方の御霊が私たちのうちに住んでいらっしゃること、そのことを聖書から確信して、私はこのままで終わらないんだ、必ず天国にふさわしいものに作り変えられて喜んで迎え入れていただける、そして神の子供の務めを果たせるということを聖霊によって確信して歩んでいきましょう。神様が私たちの罪深さを知らされているのは自分に過信してしまうことを除くためなんです。神様いなくてもやっていけると思ってしまうと私たちは肉の欲望に負けてしまいます。でもご聖霊に導かれる必要があると自分の弱さや罪深さを自覚しているならば任せるようになりますね。その時に私たちは清い方法で清い道で強くされていくんです。こうして罪に勝利していきます。私たちはダメなところ変えなきゃいけないところを示されて、徐々に神様に喜ばれるものに時間また分野思い行動いろんなところを神様に喜ばれるものと変えていきます。まずは必ず完成する、決して捨てられないということを自覚するところから進んでいきましょう。お願いいたします。天の父様、キリストイエスにあるものが決して罪に定められることがなく、そして義に定められる、そのことを私たちの確信としてください。イエスの名前にお供いたします。アーメン。